はい、もしもし、東京ポッド許可局、牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
我々もそれなりに年を重ねてきましてね。
もうお二人は半世紀以上生きてらっしゃいますから、
ね、いいスタートだよ、
はい、スタートしますね。
開幕ダッシュ。
そうす、ね、
トークのいいスタートですよ。
後ろ手に手を組み、うん、季節の花をめでる、うん、そんな年齢になってきました
よ。桜が咲くとちょっとどこか切なくなるようなそんなお年頃となりまして、
ね、うん、そうなんですよ。
腰もそこそこ痛くなり、
うん、ご飯は柔らかい方がいい。
いや、そこまでじゃねえだろ、うん、まだ
朝起きたら腰が痛くてベッドから出れないとか ね、 そ、 ね、まあ、そんなお年頃になりましたね。
ね、風呂場でね、うん、膝が痛く、ね、この黒映像に変わる、
ズキッっていうね、
転倒の恐怖に怯える、ね、
そうそうそうそう、そう、
まあまあそこまで行くわけではないですけど、まあまあなんつうか、僕なんかね40ぐらいから仕事に恵まれ出すわけですよ、
うん、
ですよ。そうでしたよね、
ま
あ、そうです、
まさに。で、僕はメディア年齢なんてことも言いますが、
メディアっつった今、
メディア、
メディア、うん、急におじさん用語、
定次郎、
メディア、定次郎、
ブロデ
ー、
ブロデー、桜井、ブロデー
ブロデーですよ、
HDD、
うん、ブロディじゃないんですよね、うん、
いやいや、メディア年齢ね、うん、したら、僕は40からだとするならば、はい、今51ですから、うん、11歳ぐらいですよ。
メディアに出始めて11年
ですよ。で、これがね、僕は20代で、うん、もしね25ぐらいでじゃあ例えば、まあ、売れましたと、うん、いうことになって、それから例えば10年ぐらいだったら35ぐらいでしょ、うん、したら体力めちゃくちゃあるじゃないですか、
うん、そうだ ね、
ね、で多分そうしたらもう記録体力充実しまくって、あれからこうしようこうしようみたいなこととかもいろいろ考えるでしょ。それとはやっぱちょっと違っていて、自分は40から売れ出して、で今51歳、まだ全然いろんなことやりたいですよ、うん、
お
やりたいけど、うん、俺でも考えても51だからさ、あと20年ぐらい経ってたら俺やりたいことあっても死んじゃうかもしんないよね。いやいや、
達夫、いよいよ就活の話ですか、俺。
え、
終わる活動とかで就活の話ですか。
スタートがね、世に出たスタートが遅い分だけ、まあ別にそれはいいんだけど、うん、その分だけこう気力体力が充実してきても、
うん、
実際伴わない仕事、
伴わない、うん、
そうだよね。
あと、もう、いや俺は全然今まだ全然ですよ、うん、やりたいこともあるし、まだ体力もまだありますよ、うん、そうは言ったって、うん、言ったってポーズですよ、そんな言ったって、うん、俺がなんか年食ったみたいな、
ね、
おじさんネタですよ、うん、言ってみりゃ、うん、そこは側がもうかなり
説得力
仕上がってきちゃって、
仕上がってきちゃって、
仕上がってきちゃってんだよ、この詫びと錆がよ、う
んうんうんうん、だってさ、鹿島さんと牧田さん同い年と思えないもん、うん、
で、でだよ、で、でまあ、BK はあとちょっとたっぷりやります、う
ん、
は
い、後でやります、
後でやります、
うん、
ね、俺のことで言うとね、うん、収入としてざっくりと半分に言われると、俺は半分ぐらいは、うん、全体で言うと俺はトータルタレントってことだって思います、うん、でも半分ぐらいは今は俺その俳優業なんですよ。
いや、そう
なん
ですよ、押しも押されぬ
パナコトですよ、
うん、
で今はですよ、
結構このぐらい の、 番組なんです、ね、
あの中年のあるポジションがあり、なんかこのぐらいのおじさんが欲しいって言ってくださる、うん、そういう事情が業界内にあると。
はい、まあまあそうですね、
あぐらかいてるわけじゃないですよ。だけど、で例えば僕とデンデンさんとぬくみずさんとリリー・フランキーさんとか、なんか いくつかあるんですよ、佐藤二朗とかもいるかもしれないですよ、おじさん、おじさんガチャ、おじさんガチャあるじゃないですか、
うん、
で、うん、おじさんガチャで300円ぐらい入れてガチャって俺が出てきたみたいな、うん、ああ俺かみたいな、巻き、うん、たかみたいな、
うん
うん、その中のガチャのあの中に俺が入ってる
かもしれない。いや、それすごいことだけどね、
もうそこに入れただけ
ですごいですよ、おじさんガチャ入ってんのすごいけどね、うん、
ね、
うん、
いや、それはありがたいことですよ、うん、だけどこれいつまでもおじさんガチャに入ってるわけじゃないじゃないですか。おじさんガチャからも俺外されちゃう時があるんですよ、きっと。
でもさ、 牧田さん大体40から70ぐらいの幅の役全部できるんじゃない？
いやまあ、でだけど、うん、いや思いのほか、うん、その映像関係の仕事をしていても、うん、あと今舞台の仕事をしていますけれども、うん、舞台の仕事をしてても、うん、やっぱり舞台の仕事結構本当体力がしょ、うん、本当にあの若い人と同じぐらいのなんかこう体力がやっぱないと、
うん、まあだから一般の方でいうと営業職みたいなもんですかね。
いやもう足で稼がないと、
うん、例えばですよ、ね、じゃあまあ需要はこれからもずっとあるとして、牧田さん自身は70、80になってもその役者のお仕事とかはやるつもりはあるんですか？
う
ん、
それね、いいこと聞いてくれた、うんうん、俺考えられないんだよね。
考えられない。
例えばね、俺が今じゃあ75ぐらいになって、うん、75ぐらいの例えばおじいさんの役とかが、うん、まあ、来るとするじゃないですか。
すごいじゃないですか、それは。
でも75の おじいさんの役って何ができるの？
いやだから今田中泯さんとかがやってる役じゃない
ですか。その人にしかできる。ほら怒りや長介さんだって、
う
ん、
そうだよ。
ドリフの後、うん、まあ結構いいお年からいい味わいで俳優として。
確かに需要はあるかも。
だからその時にしかできない役は絶対来るはずなんだけど、牧田さん自身の気力があるのかってい
う、うん、いや俺はちょっと想像できねえな。でも長さんだってね、長、うん、
さん
長さんだって
急に長さんって言っていい年齢になっちゃった。
長さんって、うん、もう、ま、もうあの方の、うん、あの何て言うんですかね、そのドリフに捧げた、
うん、いやそうだね、
毎日踏み浮きみたいな状態でずっと生放送のような番組をずっとやり続けて、何時間トップで
会議も厳しかった。
会議を厳しく、
あの物の本を読むとね、
そう、うん、ね、でそんなのをずっとやり続けて第一線でやって、うん、でもそろそろいいかと、うん、で性格俳優にシフトして、うんうんうんうん、性格俳優にシフトして、わあみんな怒りや長介素晴らしい素晴らしいって言い始めて矢先にお亡くなりになっちゃってる
ん
です。だからまあ絶頂の時に
ね
もう
そうですよ。
ですもんね、引退とかじゃないもんね。
うん、うん、
だそういう感じは牧田さんは考えてる？
いや俺はあんまり
今フェードアウトしていくって感じ。
なんかやっぱりそんなになんか俳優業そんなにいつまで年続けるよりも、だから僕は思うのは、自分が死ぬまでになんか最後にやっていたい仕事って自分では何だろうなってことを思ってます。その中に俳優業は、あ、お話があった時にタイミング見てやれるもんだったらやりましょう。
まあ、需要があれば答えたいよね。答えた
いと思います。もちろ
ん
ね。
あ、最後にやる仕事は何かっていうのを考えるんですか？
そう、ということの中のリストには、その優先順位的には僕は俳優業はそんな上の方にはないですよっていうことです。それよりも僕は例えば後進を育てたりとか。
後進？
もう親方だよ、親方、うん、
え、それは何の俳優芸人？
歌とかかな。
歌？歌？え、嘘。
歌とかお笑いとかかな、俺が好きなもの、いいです、やってきたもの、
いいですよ、うん、
あ、そう、でも東京とプロデュースとかあってもいいかもね。
東京と甲府に作ろう、それ
東京室いやいや、アミューズみたいな話、
うんうん、できるよできるよ。
そういうのとかでやってるイメージとかはある。あと物を書いたり、
いいですね、
そういうのをやってるのはイメージできる、
随筆、
う
ん、あ、なるほどね。
そう、うん、そういうのは皆さんどういうふうにお考えですかっていうことです。
いや
ー、あー、
そんなこと話す年齢なのか、もう、
うん、重いんだよ受け止め方が。受け止め方次第で全然話変わっちゃうからね。ゲラゲラ笑っててくれよ。
だって一般のさ、その考えで言うとさ、定年っていうのがあるわけじゃん。
これがね、我々定年がないんですよ。
だからまあさ、定年っていうゴールがあるっていう考え方と、
1回目のゴールがね、
だから全然なんかこう考え方違うよね。
うん、違う、
例えば65なり70がゴールだったら、うん、やっぱピーク50代に持ってきて、うん、であとはまあ引き継ぎじゃないけど、うんうんうん、そういうのもあるじゃん、
うん、
で緩やかに携わるとかさ、うん、相談役としてちょっと肩書きだけ残しといて、う
んうんうん、みたいな。それも一部の人だよ、そんな相談役みたいなやつなんか、ね、
だけどなんかそれがないからさ。
そうだよ。
でしかも俺らスタート遅いからさ、うん、40ぐらいからでしょ、
うん、
したらもうこの先死ぬまで働き続けないと回収できないんじゃねえかっていうのもあるし、あと俺貯蓄できるほど収入ないからさ、うん、一生このなんかこう本当なんかリスみたいにずっと走りっぱなさなきゃいけないのかなみたいな。
達夫は家があるじゃないか、家がねえ
まあ東京生まれのね、
これ全然違うアドバンテージですよ。
シードだ、シード。
だからそこは僕は本当にやっぱりずっと引っかかるところで、ずっと賃貸じゃないですか、
うん、
あれこのままどうするんだろう ていう、うん、
そうだね。
でも最近あのノマドランドって映画見てね、
最高だった。
あれご覧になりましたか？
まだ見てない。
あれどういう映画かといったら、まあ、アメリカのそのなんていうのか、企業城下町みたいなところで、まあ、夫婦で頑張ってる。
企業城下町。
いや本当だ、
そのみたいな。
でリーマンショックかなんかで、
でその城下町、すごい、
その城下町自体がもういらなくなっちゃう。
そう、うん、
で町がもうなくなっちゃ う,
そう、
郵便番号自体もなくなっちゃう、うん、で夫もなくなっちゃって、うん、さあどうするかって時に車で出発して車上生活 で,、うんうん、でいろんな田舎に行って、例えばアマゾンの、うん、倉庫で働いたりとか、
冬はもうアマゾンで必ず働くとかね、う
ん、でもなんか厳しいっちゃ厳しい状況を描いてるんだけど、なんか気が楽になるっちゃ気が楽になる。だってやってることはこれ、あ、これトラさんだなと思って、うん、トラさんってあれノマド、早すぎたノマドで、うんうん、だって自分のマイペースで働いて、うん、で遊んで、うん、でたまにフラッと、うん、まあノマドランドの違いは帰る家があるかないかの、うんうんうん、別なんだけど、
だけど定住できないっていう意味で言うと、そのノマドランドの主人公も一応住む家の可能性っていうのは出てくるんだけど、うん、自らやっぱそこにいないっていう、
そこにはやっぱ定住したがらない。
だからそうすると定住ってなんだろうっていうのが思っちゃって、
そう、ね、
あ、むしろ気が楽んだ、まあどこでもまあ人間できるなっていうのは思ったので、うんうんうん、そこはちょっと気が楽になりましたよ。
うん、
うん、だ住む問題は確かにある、田舎から出てきた僕らなんか。で、ね、例えばまあ今のね年代でじゃあローンを組むなんて言っても向こうは嫌がるでしょ、だって、
うん、
そうなると、ね、じゃあどうすりゃいいのかなと思ってたんですけどね、う
ん、いやでも逆に実家はあるわけじゃん、
う
ん、2人とも。
そうそうそう、だから
もう牧田さんもうないけど、
私はもう実家ないです、ノマドランドです。
だから最終的にノマドで長野に到着すればいいのかな、うん、まあだから気は楽です、
うん、あ、長野でね、例えばテレビとかラジオのレギュラーあったらもうそこでもいいもんね。
うん、まあそれは60ぐらいからやろうか、
うん、最高だね最高じゃん、もう超ご機嫌じゃん。
ご機嫌ですよ。
PK さんはどうなの？でもさ、
僕はね、
死ぬまでに
その話でいくと、そのやっぱり40過ぎぐらいからお仕事をいただいてできるようになって、で、うん、自分でもやりたいことが一本化できた感じがここ数年するんですよ、うんうん、だってやっぱね、そのザ・お笑いコンビとかやってた時は、うんうん、僕はやっぱり時事ネタとか普通にあの個人のたしなみとして政局とかをずっと見てて、でそれは一切表には出さなかったわけだから、ある意味分業作業になったんですけど、今自分の好きなこと全部あのアウトプットもインプットもできますし、でこうやって喋ったり書いたりいろんな発信場所があるので、自分の中でもう本当にここ数年なんていうのか、自分の中の横綱昇進といいますかね、気力体力が充実してきて楽しいんです。で変な味も
53連中、
まあ、10年20年はあとできるなとは思ってるので、僕はやっぱり遅く出てつかめたっていうのが僕の中では構想してるわけ。
なるほど。
で今もう絶好調ですよ。
確かに、
ね、もう油乗りまくってますよ。
20代とか30代前半で売れちゃうともう出がらしになっちゃうもんね、うん、人によっては
あれさ、
やりようないもん。
お笑い芸人とかだと、まあ、とりあえず最初のゴール地点としてとりあえずテレビに出てさ、
うん、
名を売ってって、
うん、
でもテレビってなんだろう、ずっと看板で居続けるってなかなか難しいことだよね、うん、
いや無理でしょ、
うんうん、
宝くじより難しいでしょそれ。
人気者でやらなくちゃいけない、
うん、
っていうことかな、っていうのはなかなかだよね。だから後々そういうこと、舞台に活路を見出したりとかっていう、うん、なんかシフトチェンジをしていく人とかもいるじゃない、
うん、
あとなんか最近だとこう趣味を、最初は俳優だったけどとか、
うん、
だけど趣味を仕事にして、これだったらずっとなんかやってるみたいな、うん、そういうやり方とかも。
シフトチェンジで言うと、その、うん、発信の場所っていうのもなるほどなって気づき始めたのが、例えば当然僕は事務所に入ってます、
うん、
だから当然、うん、テレビラジオいろんな媒体出てくっていうのを、うん、もう当然あの自分の仕事としてね、
うん、
やっていく、でそのつもりもあるんですけど、一方でこの1年ぐらいほらコロナでね、
うん、
じゃあ発想を変えて配信ライブをしましょうかってなると、例えばそれにお金を直接落としていただくと、別に変な話今までと変わりなかったり、
うん、
なんだったら多かったりするわけですよね、
うん、
その収入という面でもね、うん、そうするとまた気が楽になるわけですよ、
うん、
そうするとじゃあもっとここで面白いことを言おうとか、うん、自分のもう好きなことを喋ろうっていうのは、うん、もっと喜んでくれて、う なんかそのあれも気が楽になりましたね。そうすると不思議なもんでテレビとかラジオとかでもですよ、ではやらないここの部分はじゃあ鹿島さんに聞こうっていうのも、うん、なんつうの来たりなんかして、
なるほど、出し口が変わっただけでね、だ
気が楽になったというか、なんかこう追いかけなくなったら追いかけられるみたいな現象もちょっと感じてきてる。
なるほど、
うん、
なるほど。
俺さ自分でライブやってるでしょ、その音ネタとかってね、うん、その音楽ネタのことですけど、それやるんです、今全然あれもやりたいこれもやりたいっていうのありますだけど、やっぱりすげえ年寄ってよぼよぼになって落語家さんが枯れた味を出すみたいなものとかは想像できないですよ。例えば
牧田さんできそう
な、いや俺がただ歯がなくなってすげえ平助みたいな感じでやってる音ネタって自分では想像できないんですよ、うん、
できるけどね多
分、うん、だからその時になんか
やりたいかどうか、
ね、やりたいかどうかなんだけど、うん、今は俺想像できないんですよ。例えばパロディーのしてる対象のなって、例えば長渕剛さんとか、うん、その辺の人たちがまだバリバリでやってるから、うん、それをネタにしがいもある、
うん、そかそか。
でもだんだんその人たちもみんな年取って、俺も年取ってる。
ネタの対象はね、これ一緒に上がってっちゃう。
若い人たちがこう出てきて、うんうんうん、若い人たちのネタにしてくれっていうことになったとしても、うん、やっぱそれ俺は興味もないし範疇じゃねえなって思ってったらさ、
昔あの一世尾形さんのネタでアトムおじさん、
アトムおじさんってあったね、
ああいう風になればいい、あのもうよぼよぼのおじいさんがいれば入ってるのか入ってるのか分かんない感じ で今日はおなじみのって言いながら全然知らない古いのを全力でやるんだよ、そのおかしみを追求して
ほしい。今はそこを目指せないなそうじゃなくて、それってほらズレの面白さ、
まあまあまああれネタだから、ね、
そうそう、ズレの面白さをそのなんかある種の天然としてやり続けてしまうようなさ、なんか例えばあの寄席で言うとさ、林家ペーさんとかさ、うんうんうん、ねえ、ああいう人とかっていうやり方もあるかもしれませんけど、うんうんうん、そうじゃないんだな、だから想像でき
る、ね、まあ、そりゃそうですよ、それは今をやっぱり やりたいよね。
ペペ桜井先生とかかっこいいけどね、うん、
だから寄席芸人の世界って君寄席芸人としてもうやってるじゃないですか。
だから僕の人生のプランは
ずっと死ぬまでやってんの、米粒社協。
だからもう折島さんがどれだけ生きてくれるか、うん、あれ俺がどれだけいけるかによるじゃん、うん、わかんないよ、
まあ、ね、
そうそうそう、だから
元気ですかってイレブがパッと出る瞬間が、うん、あの予想できますけどね、
ユートピアみたいなね、もうあのゴムそのまま引っ張ったら出てきた
一平のね
だからそこは分かんないよね、どう転がってもいいようにしとかないといけないから、それはお互いだと思うわ。
まあね、
だって死ななくても病気になることとか往々にしてあるし、
いやそうだよ、みんなそうだよ、うん、
寄席という場所がメディアならばさ、うん、その中でこうやり続けるっていう寄席芸人としてのなんかそういう最後までやれるっていうのはある、モデルとしてもあるってことだな。
まあそうだよね、あるよね、
その中での信用と、まあ、そこの価値マーケットみたいなのがちゃんとあり、うん、そこの中で
ただ本当70歳ぐらいのコンビの人たちみたいに、うん、なんかもういい味出せるかどうかっていうのはまだ分かんないからね、うん、そこは不安だよね、
ね、
うん、だって面白いかどうか分かんないじゃん70歳の時に、うん、自分たちが、
いやだからそうなんだよ、うん、自分がだから面白いと思えるものが自分が肉体を使ってやれるっていうものの限界が今はちょっとあなんですよ、あるんですよ自分の中で、うん、だからそれを超えた時に次平助化してとか あのそういう落語もあるのかもしれないけど、今は俺想像できないんですさすがに。やっぱり
折島さんやっぱ積んでるエンジンが大きすぎるから、うん、もうちょっとエンジンちっちゃくなって本当お年寄りになって元気がなくなってからが面白いことできるんじゃないかな。
ボディもシャシもね、だからエンジンだけだから
そうそうそう、だからあの全部全力でやっちゃうから、うん、そういうイメージじゃないんだけどなっていうこといっぱいあるんだけど、うん、
まあまあまあ、
うん、なんか年取った方がネタはなんかうまくできそうな感じはする
んだよね。なんと
力抜いてっていう
頭の中身にやっと年齢がついてきそうですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、でも分かんない、そこも経年変化だからさ、うん、結局落語家さんとかでもさストイックにやっぱ体力作りして70、80になっても今と同じようにできるように今から準備してる人もいるし、いやもうその年齢になってみないと分かんねえからっていう感じで、
い
や
いっぱいさ、うん、テキストというかネタが落語はあるでしょ、
まあ、古典落語、
ね、古典落語っていうのはあるじゃないですか、うん、でそれをまた年を取ってきて感じることの解釈とか変わってったりとか、うん、あとこの年じゃないとその表現ができないさ、うん、そのおじいさんの役とかさ、
あるある、
そういうのがあるから、うん、古典落語はいいですよ。
ただもうその人たちも50歳ぐらいの時には勝負ついてると思うよ、うん、 あ、うん、もう今からネタ入れるってことはほぼそんなないから。
そうかそうか、
だから持ってる武器をどれだけ、うんうん、あと若い頃に入れてるけど70ぐらいの時になったらやろうと思ってる人もいるから、とにかく自分がどれぐらい貯蓄してるかて、
それでいうとテレビでねバラエティとか見ると今やっぱり第7世代、うん、もしくはちょっと上がもう主軸になってるじゃないですか、うん、でこの間の例えば M1 決勝出たメンバーとか、うん、すごい今出てて、うん、僕それ見るの本当本当心置きなく大好きなんですよ、うんうん、でふっと思うの、うん、例えば俺が同じようななんていうのかなタレント業というか、うん、ザ芸人業で40代、うんまあ、もしくは同じ50代とかを迎えたらですよ、うんうん、どんなに複雑な気持ちで見てんだろうなって思っちゃうと、
思っちゃうよ。
でも俺はもうそこフリーだから、うん、何なんだろう、うん、楽しいしょうがないんだよテレビの。でも明らかにもう世代が変わってますからね、
延長線上にあるものとはもう思ってないってこと
だね。そうで俺自身もさっきの話のあれで言うと、もう大体僕の中ではですよ、同年代か大体10代なんです今、うん、あの自分の仕事の対象って、うんうん、だからその真ん中がぽっかりないんですよ、うん、でそこはもういいじゃないですか、うん、だから一緒に年を取っていくか、もうだいたい10代ぐらいの人に一緒にこういう何なんだろうねこのネタはねっていう、うん、例えば時事問題とかね、うん、考えていくっていうのでいいんだろうなと思ってますから。
なるほど。
だからその間のもうバリバリの20代30代のお笑い番組見るのが大好きなんですよ今。
俺も確かになんか同じ気になって、うんね、第7世代のぐらいの人たちと辛いもんとか食いたくねえから、うん、
でもそういうことだよ、あのガツガツで今テレビ出ようってことはそういう
のダメじゃん、なんかおじさん出てきて辛いもん食って
たらおかゆの食べ比べとかしたいよね、なんかもうそういう、ね、
それを BS でやるとか、うん、いやいやでもだからそれテレビ自体は僕も否定してるわけではありませんし、だから達はどうですか。
俺はね、
だから学校をいつまで続けるのかみたいなこともある
し、うん、学校はもう年齢で終わるから
ある種の定年みたいな。
まあそうだよね、しかも俺別に正規の職員じゃないからいつ切られてもおかしくないし、
そういう意味では
めちゃめちゃ不安定だなと思うよ本当に。
だからそれ最後何やってんの君は、その物書いてんの、何やってんだろう、ね、ずっとまた辞書とか集めてんの、
もう
辞書と集めて
喋らせてくれ俺に、
ね、
喋らせてくれ、うんうん、
お前も年取ったら喋らせてけって言って左ボブ戦化してんだよ、
喋らせてけね。まあもう需要があるうちは答え続けたいけどね、
うん、
なんかどんなに小さいコミュニティ FM とかでもいいから、もう年取ってもなんか喋ってたい。
荻窪 FM 作っちゃえ
ない、う
ん、
まあないけどね、もうその頃荻窪はもう多分
荻窪ないの、
ないと思うよ、
住所もなくなっちゃう、
住所もなくなっちゃうと
思う、いよいよ山梨しか住んじゃねえよ。
そうだからもう本当どんな地方でもいいし、どんななんかコミュニティ FM
あ喋っていたいのね、
喋ってたい、誰か
と物書いてるよりも、
でもその発信はできるよ、
現場行って喋って完結する仕事って最高じゃん。だからそれお金になればいいけど、
うん、
お金にならないのはさもう仕事じゃないじゃん、うん、
いいよクラブハウスがあるから、
うん、その時ねえよもう、
あそう
その時ねえよ、なかなかだから
クラブ何か効果発信できる場はあるよ、
あるかな、うん、それお金なん
で、それで自分に目を止めてくれる人と一緒に年を取っていけばいいと思うよ。
そうだ、ね、
僕は
一緒に年取っていくもんだよ感じるね、うん、本当にそれは大事にしたいなと思いますね、
うんうんうん、
だから
そこは僕ら恵まれてると思う。
そうだよな、うん、逆に言うとさ結構60、70になってもさ、その例えばテレビとか出続けてる人ってさ、ずっとその10代とかから70代くらいまで、うん、80代くらいまでをターゲットに頑張り続けてるってことでしょ、
うん、
頑張り続けてるか、うん、あの結果を出してきたから出られる、うん、続けてるかっていうことでしょうね、
名誉的な
ね、うんうん、
でもそれってテレビ出てる人の中でもごく一部だね、そう考え
めちゃくちゃ限られてるね、そんなの
すごいよね、
うん、他はもう入れ替わり続けてる、
入れ替わり続けてる、うん、その棚、あそこの棚はずっと入れ替わり続けてる、うん、
だから生地その棚に陳列されると今度その棚から外れたことの意味が大きくなるじゃん、うん、
なるね、
うん、それはちょっと厳しいよね就活を考えるとね、
うん
うん、
そうだね、
真面目な話、
真面目な話で俺こういう話は別にしたかったわけじゃねえん
だよ牧田さんの今後考えるともう心配になっちゃう、だって
なんでだ
よ、だって歌ネタやんない、やってないかもしれないとか言うからさ、
いや歌ネタだから今全然やる気満々ですよ、やる気満々、やる気やる気やる気 続けられるまで続けますよ、う
ん、やりけり、
うんうん、活用系で。
いやだから許可局の2人が死ななければ許可局続けてたけどね、
うん、まあそこは見えるよね、うん、最終的にまたルノアール戻ればいいよ、ね、やってることは変わりない
ですよ、ね、もうメディアラジオからも外されて、うん、ほんと定期的な老人会じゃねえかそれ。
でオンラインじゃないサロンになると
思ってそんなのサロン伊藤さん5回
今日は最後の仕事論、ね、東京ポッド許可局TBS ラジオキーステーションにマキタスポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。